バスケトークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。297回目バスケトークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と
岸です。
どうもこんばんは。
こんばんは。
2018年は8月2日木曜日22時58分32秒というところでございます。
はい、
いやー、お互い忙しい中インターハイ始まっちゃいましたね。
始まっちゃいましたね。
僕スケジュール見てゾッとするような、いつ寝るんだいっていうようなスケジュールでパンパンでございます。でもね、俺もキリもトモもモン吉もやっぱりリスナーのためにね、
はい、
やるよ。もう連日連投するよ。
はい、これは行きましょう。決勝戦まで
頑張っていこう。
はい、
キリは決勝戦まで予定はどうなの？
決勝戦の予定まではこのバストラをやる時間を空けてあります。
よしよしよし、10時半でいいね。
はい、そうですね。
もう俺急いで帰ってきて、もう飯食う間もなく10時半になっちゃうから。
そうですね、ちょっと試合見るのもやっぱり1回戦が一番しんどくて、
そうやな、減ってくる
から、試合数が多すぎるんでね。そこがまああれですけど、まあ今日もいい試合たくさんは見れましたね。
いいね、
まあそうですね、まず朝起きて、昨日のバストラを聞きましたよ。
あ、聞いてくれたの？
はい、聞いちゃいました。
いい内容だったよね。
いい内容ですけど、もう
そうやねんね。
もうどう何十通来たか、メールと LINE が。
今ね、ちょっとこう最新のこのバストラだけを聞いてるリスナーさん、ちょっと分かんない方もいらっしゃるんで、ぜひね一個前の回を合わせて聞いていただいて、これを聞くとちょっとお話分かっていただけると思うんですけど、前回296回目はまあまあキリのね出てない回で、
はい、
私とトモ君で一緒にこうキリの不満をぶちまけた回だったんですよね。
そうですね、
ちょっとぶちまけすぎたっていうところを今キリさんが言ってるんですね。
で、一方通行で話を勝手に切り替える。もうだからね、今日はもう身勝手なことは一切せず、10時半からバストラやるよと。こういう時大体自分9時とか9時半とかに変えちゃうんですよね。
ああ、ちょっと早くします、ね、できないですかみたいな、
ね、もうやっちゃいましょうとか、あと、まあ、ちょっと今日はもうパスみたいなのとかやっちゃうんですが、今日はちゃんと時間も守って、
そうやね。なんやったらちょっと騎士がね7分遅れましたね。37分でちょっとオンラインになりましたけど、
そうなのに友はいないというね、
これはね、キリさん、もう
これはもう勝つでしょ。
そうですね、これはちょっとダメですね。あれだけ言うといたら翌日ですからね。もうほんま友から見たら先輩のキリさんに対して、あれだけ身勝手身勝手と言っておいたこの翌日にまさかの本人爆睡してるというね。
おそらくね、爆睡でしょ
うね。おそらくね、これはもう本当どうなんか分からんけど、おそらくまあ子供を寝かしつけながらよくある一緒に寝ちゃうパターンで、
まあね、トモさん、今日いっぱい試合見たから疲れたっちゃいます。
そう、優しいねお前は。あの言われた翌日に優しいね。
まあそんなこんなでね、今日はインハイ TV で見てきたんで。
やっぱりインハイ TV ですか？応援 .com でもやってんの？
応援 .com はウィンターカップはやってますけど、やっぱりね、インターハイはインハイ TV が一番いいですよ、ね。
ああ、そうですか。
ただちょっと一個勝つありましたけどね、大勝つ。
インハイ TV に対して？
はい。
おう、聞かせて。
まずね、今日 A コートから F コートぐらいまであるんですけど、
はい。
A コートの試合だけね、カメラお前どこ撮ってんねんっていうような試合だったんですよ。だから要はその片一方の観客席の付近の後ろからビデオが多分捉えてるんですけど、
どこ撮ってるんやねんっていうのは、そのなんていうか、選手のどこを撮ってんねんじゃなくて、どこから撮ってんねんっていうことを言いたいんですね。
どこから撮ってんねんが正しいですね。
それが言いたいわけね。なるほどなるほど。
もうちょっと多分いいとこあるはずだと思うんですよ。
しかもライセンスとかちゃんとね撮ってじゃないとダメでしょ。腕章みたいなのつけなあかんから。
そうです ね、あのね、まあ、例えば A コート B コート C コートが3面あったとして、
はい、
真ん中を取るのはちょっとあれかなと思うんですよ。いろんな角度から取ってもちょっと遠いところから取ることになるじゃないですか。
なるほど、
でも東京大会のようにサブアリーナみたいな D コートみたいなところでやると、一番綺麗に取れてるんですね、今回のやつでも。
ほうほうほうほうほう。
だ だけど A コートはねそんなことはない、絶対に絶対に取れるはず。
うーん
なのにもかかわらずね、もう、うん、頭とかね、
うん、
綺麗の方のもう後ろ姿とかしか取れてない。
なるほど。ほんで決して不敬の方の応援で頭取れてしまってもそれは不敬の方は悪くないからね。え、
全然悪くないですよね。
なんで今そんな沈黙したの。
え、沈黙しましてないですよ。
したよ。なんか今あれなんで返事してくれへんのかなと思って。
え、全然返事しましたよ。
ほんま。
はい、
じゃあ後でリスナーさんに聞いてみましょう。俺もなんか、はい、あれあれそうじゃないの、その保護者が悪いのみたいな気分になって。
いやいやいや、保護者も悪くないです
よ、ね、悪くないよな、
はい、
うん、だからやっぱり取る位置が悪いよね。
うーん、
多分僕はちょっと見てないから分かんないんですけど、
ね、まあ、あとこれはどこだろ
う、うん、
あのいいディフェンスしてスティールした時に、
うんうんうんうん、
ブレイクに追いつかないカメラ、
うん、
だからもうハリバックして戻ってきて、あ、点入ったんやなみたいな感じのシーンが多々ありますね、いろんな試合で。
いろんな試合でなの、それは。
そうですね、一つのカメラがどうこうじゃなくて、うん、大体もう追いつけてないですね。
これはね、あるあるなんですよ、実は。
はい。
で、これなんでこんなことが起こるかっていうと、
はい、
カメラを、ちゃんとカメラのモニターを覗いてないんですよ。
なるほど。
でリアルに見てて手で持ってこのカメラを動かしてるんですよ。
なるほど。
でたまに動かし遅れるっていうね、ああしまったみたいなことになるんですよ。でもカメラのモニターを覗いてるとそこでしか見えないんで絶対に必死で追うはずなんですよ。
確かに。だからそれがもうちょっとちゃんとやってほしいよ。
ねえ。でも無料なんでしょ。
まあ無料です、無料です。
文句言うたら、まあ、クオリティを上げてほしいけど ね、バスケファンのために。だってインハイ TV さんはね、もうすごく大事なところになってるわけですから。
まあね、も
うどんな下手や言うたってさ、メディアの最大のメディアでしょ、インターハイ見るための。
そう、そしてライブっていうのが最高にいい
ですよ、ね、そうですよ。そこを担ってもらってるインハイ TV さんはね、もうちょっと責任持っていただいて、責任は持ってるんだけれども、こうあの責任を感じていただいてね、
はいはいはい、
大事なところを僕らは映像として切り取ってるんだよっていう自覚を持ってやっていただきたいですね。
はい、
励ましですよ、これは。クレームじゃありませんよ、インハイ TV さん。クレーム一切受け付けませんからね、バスケットオークラジオ。跳ねつけますからね。はい、次行きましょうか。
はい、じゃあまずは男子の兵庫県の勝敗をまず紹介してい
きます。いや、そこはいいとこ。男子から行く、女子から行く。
男子から行きましょう。
男子から行きましょう。
男子はまず桜ヶ丘と、
うん、
神戸科学技術の、初戦のカードとなりましたね。
なるほど。あ、先にリスナーさんに発表しておきますけど、
はいはい、
私今日もう一日バタバタしてまして一切見ておりません。結果はちょっとね、やっぱりさすがに LINE とかで入ってきたりするところもありますが、
はい、
一切見てはないので、
はい、
これはもうリスナーさんの目線になって僕ももう楽しみに聞かせていただきますんで詳しくお願いします。
ですね、まあ、全部は見れてないんですけど、
うんうん、
ほぼほぼ、まあ
うんうん、
この桜ヶ丘と、うん、鍵子の試合は見れた感じなんですよね、
うんうんうんうん、
で、まあ、1ピリ2ピリっていうスコアは出てないんですけど、
うん、
1ピリは、うん、鍵子勝ってましたね、22対20とかそれぐらいで、
ほうほうほうほうほう、
立ち上がり良かったですし、
うんうん、
鍵子のハードなこうもうディフェンスもすごく効いてましたし、
うんうんうん、
パスカットスティールっていうのも結構ありましたね。
ああ、そうなんだ。
はい、そこからブレイクも落ち込むとかっていうのもありました、
うんうん、
ただね、
うん、
ひたすら1ピリからリングに嫌われるシュートで、
ああ、そう、アウトサイドのシュート
がやっぱりね、うん、入るだろうっていうところも、
うん、
ガゴンっては外れてしまうようなシーンだとか、
なるほど、
うん、どうしてもそのリングに嫌われてしまう、それをきっちり、桜ヶ丘の留学生にリバウンドを捉えるっていうシーンが多々ありましたね、
うん、なるほどね。でもショットセレクション的には悪くはなかった。
全然悪くなかったと思います。あ、
でもしっかりしたワイドオープンを作れてて、沈めなあかんスリーが沈められなかったと、
はい、そうですね、あれは大きかったですね、本来なら入ってるだろうっていうシュートかもしれないですから。
なるほどなるほど、
はい、うん、でもね2ピリまでずっとそれはやり続けたかなっていう、
2ピリの終わりまでね、
そうですね、だから2ピンの終わりぐらいまではまあ減ってましたね、
うん、はははははは。ということはちょっと開いたのか最後、うん、
最後は開いたっていうか、まあ、69対56で負けましたね。
あ、13点
差、はい、はい、
いやー、まあ、残念な、
うん、残念ですね。だから3ピリのところで、うんうん、まあ、桜川君も仕掛けてきた部分はあるんですけど、ディフェンスで、
うんうんうん、
うん、やっぱりそこで科学技術の方は、うん、今まで外してきた外のシュートを、うん、ちょっとドライブに切り替えたかなっていうケース多かったかなと思いますね。
うん、なるほど。
そうするとやっぱり留学生にちょっとやっぱりね、ビビってるってわけじゃないですけど、ちょっと避けたようなシュートになってそれが落ちてしまうがゆえに、桜ヶ丘も走ってますね、その瞬間に。
ああ、なるほど。
うん、でまたやっぱり富永選手いないんですけど、代わりに出てくるなんかサウスポーの選手も、アウトサイドよう入りますわ、やっぱ。
ああ、そうなんだ。
うん、で、あの留学生2枚いるんでね。
うんうんうん。ほんで代わり代わりに出てくるの？
出てきますね。だから片一方の、留学生の方は止めれてるんですけど、そのもう一人の方になるとやっぱりやられちゃいますね。まあ頑張った試合だと思いますし、勝ってほしかったなっていうのもありますけど、科学技術はやっぱりインターハイ予選終わってからのこの時期まで力つけてきたなって思いますね。
あ、そう、
うん、
ほうほう
ほう。まだまだ多分伸びるでしょうし、うん、インターカップ予選も、うん、期待できるチームですよね、やっぱ。
なるほど、
うん、まあ育英からするともう恐ろしいですよね。
そうやな。うん、まあでも兵庫県からすると嬉しいことですよね。
そうですね。
うん、光ってた選手は神戸科学技術で。
ね、番号がねそこまでやっぱり見えないんですよ。
あ、そうだね。あ、ちょっとインハイ TV だけに。
そうなん、まあ、ちょっと自分のパソコンもそんなに大きいわけじゃなかったんで。
ああ、なるほど。
携帯やったらもっと小さくて見えないんですよ。
そうやろね。携帯やったら番号なんか全く見えんやろな。
そうなんですよ。でも試合の展開は分かるっていうところが、まあ、見れるだけいいですよね。でもサウスポーのね、科学技術の選手は良かったですね、今日。
ああ、そうなんや。
あと4番のやっぱりキャプテンの子も良かったな、
中島力也選手。
はい、
なるほど。
まあ頑張ってリバウンドは取ってましたよ。
あ、そう、
取ってるんですけど、最後はやっぱりゴール下ポロッと落としたところに向こうがごっつぁんですみたいなのもありましたね。
ああ、ちょっと電話鳴ってるね。
誰がですか？
俺か、え、誰かの電話鳴ってるよ。
誰かの電話、俺じゃないっすね。
あ、ともや、ともさんちょっとかけてみましょうか。
はいはい。
ダメですね。
あれ、
トモさんもう一回かけてこわへんかな。
あれ、繋がります。
もしもし、あれ、キリさん、キリさんも切れたかな。あ、かかってきた。もしもし、
すいません。
おー、もしもし、トモ、もう一回ごめん、かけてきてくれる？申し訳ない、もう一回だけかけてきてくれる？あれ、
あらら、
混乱してます。もしもし、お疲れ。起きた？
起きました。
はし、
え、収録してるんす
か？あ、今収録してるよ。もしもし、
あ、もしもし、繋がりました。
あ、繋がった、繋がった。
トモモっすか？
あ、繋がったよ。
なるほど、じゃあ行けますね。
行けます、行けます。
すいません、キムさん、あんだけ文句言っときながら。
いや、大丈夫、全然大丈夫だ。
めっちゃブーブー言うてたよ
言うてない言うてない
はいはいはい、リスナーの皆さんちょっとお待たせしましたね、3人揃いました。このままいきましょう。トモ今ね、はい、科学技術と桜ヶ丘のゲームちょっと話してました。はいはい、
報徳戦いきましょう。
次報徳、
報徳戦結果いきますね。
うん、
報徳学園と一関工業は、うん、83対74で報徳学園勝ちました。
おお、83-74。
うん、でこの試合トモさんの方が絶対詳しいんでね。
おお、トモちょっと見た。
そう、そこちょっと聞きたいんですけど、私途中まで見てたんですよ。
おお、
ちょっと余裕やったんで、もうちょっと移動したんですよね、うん、車乗って。そしたらトモさんから LINE が来たからびっくりしてね。やばいと。
うん、
うん、その辺どうやったんトモ。
そうですね、僕もね、出だしはちょっと子供を保育園に迎えに行ってたんで、
うん、
1クォーター最後の方からぐらいしか見てないんですけど。
なるほど、
はい、
そこ余裕やったよね。
出だしね、めちゃめちゃ余裕で、
うん、
ざっくり言うと2クォーター終わって40何対20何本みたいな感じでね。
そうやね、う
ん、はい。でも、報徳の田中先生も、まあ、いつものごとくいろんな選手をいろいろ変えて、
そうね、
全員バスケットみたいな感じでやってたんですけどね。で、第3が点数が伸びんくて、
うん、
ちょっとずつ詰められてきて、最終、4クォーターの、
うん、
まあ、7分、
うん、
6分ぐらいで、
うん、
だんだん詰められて、
うん、
で最終的に1回逆転されたん
です。逆転までいったん。
逆転までいったよね。
はい、
1
回逆転されたんです。
マジかよやばすぎるやんそれ、
うん、そうなんですね。でまあそっからまあ一応、持ち直して、
うん、
まあ最終またデイビッド君のダンクなんかもあって、
うん、
まあ結局6点8点差ぐらいで勝ったんですかね。
はあ、なるほど、うん、トモさんから見てなんでそんなもつれたん。
まあ、これも見方によるんですけど、
うん、
まあ、いろんな選手を、まあ、初戦から使ったり、
うん、
まあ、ちょっと前半空きすぎたんで、
うん、
ちょっと気が抜けたんかなと。
ほうほうほうほうほうほう、
そんな感じですかね。
ほう、で向こうはなんかスリーが突き刺さったとかそんなもん。
あ、ね、向こう10番の子やったかな、
うん、
結構いいシュートを持ってて、結局、1メートルぐらい離れたとこから打てるような子で、
うんうんうんうん、
まあ、その子だけ一人奮起しとったような感じなんですけどね、うん、ずっと1試合通して。
へえ、でそれは後半刺さった。
そうですね、
うん、
まあ、うん、どうやろ、報徳の攻め点が入ってないんで、
う
ん、あんまり攻めてなかったっていうのもあるかもしれないですけど
ね。攻めてなかったっていうのは攻めれなかったんかな。
そうですね、デビット君を使わんかったっていうのもあると思うんですけどね。ほうほうほうほう、点数が離れとうから。
ほうほうほうほう、でも石本選手とかも出てくるでしょ。
そうです、
ね、石本選手はデビット選手下がってる間石本選手は出てた。
出てました出てました。
俺の石本選手がなんでそんなに撃沈しとったんやろ撃沈じゃないわ、沈黙や。なんで沈黙したんやろ。
まあでも、うんうん、気持ちすごい分かりますよ監督の。
うーん、
そう、ね、20点ぐらい開くでしょ。ここってすごい悩むんですよ。20点開いたらやっぱりインターハイ初戦やし、
うん、
全員使いたいしっていうのはこれもちろんあって。
ああ、そっか。
でそこで20点、監督の気持ちからしたらこう20点差を、うん、まあ、イーブンぐらいで3クォーター終わってくれればなとか、うんうんうん、もしくはやっぱり5点でも引き離して25点にしてほしいとか、
うんうんうん、
30点にしてほしいとか、うんうんうん、気持ちいい形で2回戦行きたいって思うわけですよ、
うんうん、
だけどそれと裏腹に詰められちゃうと、うん、また主力選手を戻すっていう時ほど、
うん、
あーって思う瞬間はないですよね、
うんうんうんうん、
だから報徳としてはこれが2回戦にいい形でつながってほしいですよね、
う
ん、
そうやね、
あわよくは負けたかもしれないっていうところを最後勝ち切っただけでも良かったと思いますけど、
トモさんどうぞ。
あ、スコアを言うと、うん、前半終わって、うん、47対24
なんですよ。ああ
、23点差。はい、
うん、
で3ピリだけを言うと、うん、
はいはい、
24対17で17の方が報徳なんです。
はあはあはあ、
はいはいはい、
20なんて
24対17、
ほうほうほうほう、
で ここで7点差返されてるんですね、
うんうんうん、
はいはいはい、
で第4クォーターが26対19でこれも報徳が負けてるんです。
なるほど
なるほど。
うんうん、
でまあ、最終的には83対74で報徳が勝つってことなんですけど、
うん、
だからまあ、めっちゃポジティブな捉え方をすると、
うん
まあ、第1回戦で選手全員使えた、
うん、
ある程度選手の温存も効いた、
うんうんうんうん、
っていうところなんかな。
あ、まあそうやも
ん
ね。
例えばどこも、こうやって、まあ、これから先のことを考えるとあんまり選手に負荷かけずに行きたいところやと思うんですけどね。
うん、そうだね。いや、ここにはね、やっぱり裏から見るとね、やっぱり報徳田中先生がちょっともうどこまでも行くぞっていうところですよ、きっと。
そうですね。
うん、だって本当タフやもん。毎日毎日全国レベルの試合するってほんとタフやから。
そうね、
うん、やっぱりね、これは兵庫を応援するバストラとしては不可分散に成功したと。
そうですね。
ね、
田中先生、まあ、ちなみに明日の報徳学園の相手はですね、
うんうんうんうん、
日本学園と広島南の勝者なんで、
うん、
日本学園が今日79対59で広島南を下しましたので。
ああ、そうなん。
明日は東京代表日本学園と報徳学園とのゲームになりますね、
うん、そう。ちょっとほら、日学の情報ちょうだいよ。
全く知らないですね。
マジかよ、お前関東住んでんのに本当用事ないやつやね。あ、ごめん、ちょっと厳しすぎた、ごめんごめんごめん。
もう何やねん、昨日のバストだからちょっと風当たりが強いんだな。
こういうとこやん、ここで。あ、それはねっていうのがキリやん。
ああ、そうか。ああ、まあ、知らないことは知らない、言わないと。
いや、そうやけど、そこ知っとこうよ。大事やで。田中先生だって聞いてるんだから。
そっか。
これはぜひ行かせるなっていう、行けてる情報やんか。
ほんと自分って報徳のために全くなってないですよね。
うん。
ちょっと頑張ります。
う
ん。東京3位です、
ね。女子でいいんですか？
東京3位って言ってますよ、キリが。あ、キリちゃん、トモが。
東京3位なのね。
3位です。3位やと思います。
いや、分かる。八王子学園、八王子が1位なのは知ってるけど、
で実践が2位でしょ。
ああ、なるほどなるほど。まあそうでしょうね、
うん、
はい、
そうでしょうね、じゃないでしょ。すみませんって、すみません、リスナーの皆さん、すみませんって。はいはい、すみません。次行きましょう。
女子の条件行きましょう。
ああ、そうそう、それ伝えて。
はいはいはい、女子の兵庫県はプチトナ、はい、今日は、龍谷と開志国際のゲームが、
うん、
ありましたね。このゲームはほとんど見れてないんですけど、トモさんは見れたのかな。
どこと、龍谷ね。
龍谷開志国際。
龍谷
見ました、見ました、
うん、どうやった、トモ。さすが、すげえ。
ね、
うん、
どっから言おうかな。入国良かったですよ。
あ、そう。
出だし
良かったらしいな。
めちゃめちゃ良かったですね。
へえ。
多分最高の出来やと思います。
マジかよ。
はい、まあ、シュートも、
うん、
そんな躊躇なく、
うん、
思い切って打ててて、
うん、
でそのシュートが入ってたんですよ。
おお。
なんで第1クォーターは19対18で 龍谷リードしたんです
。すごいすごいすごい。うん、
まあ、ただ、まあ、センターに留学生がいる開志国際は、
うん、
まあ、淡々と自分らのバスケットをして、第2クォーターで、開志国際、開志国際が盛り返して、
うん、
第2クォーターで15対37。
うわー、そうなんや。うんうんうん、
で、結局、ハーフで、55対34。で、離されちゃったんですよ。で、まあ、その後からちょっと、向こうも、
ワンサイドゲームになっちゃった。
うん、得点も伸びて、ディフェンスもされて、みたいな感じで。最終的には114対59。
なるほど。
ちょっと力の差というかは見られましたね。
なるほどね。
はい、龍谷ね、悪くなかったんですよ。1試合通してね。はい、だけど、まあ、相手がちょっと上やったかなと。
なるほど。そうかそうか。でもう一つ、
はい、
一律尼崎はどうやったの？
はい、ですね、一律尼崎と鹿児島の純真女子、
うん、
77対61で一律尼崎が勝ちました。
勝ったか。1回戦突破おめでとう。ということは今一山と、報徳が残ってんねんね。
そうですね、
女子は一山、報徳ということでね、はい、なるほどなるほど、はい、この試合は誰か見た人は？
この試合はね、残り1分のところでもう一山立ってるところしか見れなかった。
あ、そうなんや。
なんか、僕も見れてないんですけど、
うん、
4番がスタートじゃなかったっていうふうな噂聞いてますけど。
あ、そうなんだ。
だからなんかトラブルあったんか、どうなんかな。
トラブルあったの、スタートじゃないのか、ファールトラブルじゃないってことやもんな。やっぱりちょっと体のトラブルがあったのか、何かなのかな。4番と5番がすごいいいもんな、ここ。
そうですね、
うん、サイズのある4番が運んできて5番に入れて5番ねじ込むみたいなパターンが多かったように思うからね、県大会。
はい、
うん、なるほどなるほど。いや、次はどうなんの、この組み合わせ。ちょっと誰か教えて。報徳と、もう一回、はい、報徳先教えてもらったけど、もう一回報徳と、
はいはいはい、一山の。報徳はですね、明日は日本学園と、
うんうん、あ、そっか、日本学園か、
はい、15時からの試合なんで、まあちょっと遅めですね。
これは俺見れそう、は
い、あ、本当ですか。
うん、
で女子の方が一律尼崎が、
うん、
明日は10時からのゲームで岐阜城。
岐阜城か。うんうんうん、
はい、
なるほど。日本のてっぺんあたりにいるチームと対戦するわけだ。
そうですね、
うん、兵庫頑張れ。
そうです ね、ちょっと私一押しの札幌山の手、今日ボコ勝ちしてましたよ。
あ、そうなんや。
はい、
うんうんうん、
ただね、京都聖火もボコ勝ちしてましたね。
あ、そう。
124点とか取ってるようなゲームで、山の手も115点ぐらい取ってたんで、
うんうんうん、
これ明日の山の手と京都聖火ちょっとおもろいですね。
ほんまやな。
はい、
両方とも得点力あるやん。
ありますね。まあ、相手が相手だったかもしれないですけどね。明日朝の10時もちょっと頑張ってみようかなと思いますね。
う
ん、
そうだね。
はい、
松崎健人選手の一つ上の学年で、多分インターハイ記録を持ってるんですよね。両方のチームが137対128とか。
すごいな。
そんなゲームをしてるんですよね、一回行く上も。そんな、ね、ハイスコアなゲームが見れるかもしれないね。すっごいエキサイトしたよ、あの時のゲーム。
そうっすよね。それはもう見てる方も200何点入ってるわけですから。
そう、もうずっと入れて入れられて入れて入れられてっていうのが4ピリずーっと続いた感じで、これインターハイ記録でしょみたいな言ってたら、全国ではやっぱり初やったみたいですね。
なるほどね。
いや
ね、まあ明日の組み合わせ男女ともいけるんですけど、
うんうんうん、
今日の1回戦を、
うん、ちょっとおさらいしていこう。
とご説明していくと長すぎるんですよね。
あ、長すぎるか。
はい、でこれもし結果だけ言うにしても結構長いんですよ。
うん、じゃあかいつまんでいこう。
かいつまんでいかせてもらいますね。
うん、お願いします。
やっぱバストラでもやっぱり上げさせてもらったミノカもちょっと言いたいんですけど。
そうやな、ミノカも大堀やったっけ。
ミノカ
も、ミノカもとどこやったの。
大堀っす。
大堀か、合ってるんか。
はい、これやっぱ大堀の立ち上がりが良すぎて。
そうなんだ。
もうミノカは手も足も出ない状態だったんですけど。
あ、そんな赤いゲーム。
最終スコアだけ見るとね、3点差なんですよね。65
対すごいやん。
すごいけど、
すごいやん。
よ、頑張ってたな。大堀の方はやっぱり土屋選手もそうやけど、木林選手が留学生バッチリ止めてたわ。
ああ、そうなんや。
うん、まあ、もちろんレイアップとかよく落としてるシーンもあったし、ちょっと、まあ、大堀は、主力のその3面抜けてるっていうのもあったんすけど、しっかり仕上げてきてましたよ。
ああ、そうなんだ。
対する美濃加茂もね、やっぱり5番を中心に、出だしはちょっとやっぱ5番にはボールが渡らなかったですね。
誰くんだった、もう一回紹介して。
水谷
選手。
はい、
奇跡の世代の。
そうですね。はい、
なるほど。
まあね、まあやっぱりディフェンスですよ、やっぱり大堀も。
キビから見て大堀に、何名抜けた、3名抜けたんか。
はい、
どう映った、強かった、やっぱり、
まだ強い、まあ、強かったんですけど、これから戦っていく中では、やっぱり優勝とかっていうのはちょっと厳しいですね。
ただ2回戦いける、愛三大と福島東陵の勝者やねんけど、
どうなんすかね。愛三大には勝つんじゃないかなと思ってますけど。
愛さん勝ったんや、東陵に。
はい、東陵に勝ってます。
愛さん留学生おらへんやろ。
いませんね。
なあ、東陵おったやろ。
東陵いますね。しかも監督が、津岡から、あれ聖夜に行った小田島監督が、福島に今入ってたんで。
そこに勝ったか。
ここに勝ちましたね。
いいね。
で、まあ面白いなと思った試合。
ごめん話聞いて。愛三大工業って、昔の愛工大名電、
はい、違いますね。愛三大工業は東海工業のことですね。
東海工業か。そうか、
はい、なんで沖田監督がやってますね。
ああ、そうか、
はい、
なるほど。ごめん話切って、はい、続けてください。
あとこれ面白いなと思ったのはやっぱり能代工業ですね。
能代
工業対藤枝明誠は、これ接戦でした。能代工業69対61で勝ちましたね。
どう映った、能代。
これもね、やっぱりね、映ったというか、やっぱり小野修二監督が、
今小野修って言いかけた謝って言
ったかもしれない。小野修二監督ヘッドコーチが、やっぱり存在感がでかいなと思って見てたんですよ。
そうですか。
やっぱりタイムアウトとかで帰ってきた選手に、頭をちょっとポンポンって仕上げたりとかね、ちょっと背中を押してあげたりとか、そういったシーンってやっぱね、選手としてはすごい喜ぶでしょ、それ。
そう、心強いと思う。
心強いっていうかね、
増田コーチのたしなみやね。
そうですね、
素晴らしいね。
やっぱり両チームともディフェンス頑張ったのと、藤枝明誠2枚の留学生いるんで、そのインサイドに対して能代は普通に、負けないようなんていうか、まあ、普通にやり合ってましたね。
サイズは大きくないやん、能
代。大きくないですね。いても190いるかなっていうぐらいで。
そうなんだ。
まあとにかく初戦勝ってよかったっすよね。
ほんまやな。
まああとこの中で今日一番ハイレベルやったのかなと私は思うのは、北陸土浦日大かな。
北陸土浦日大か、すごいカードやな、ほんまに。
これは、まあ、結果だけ言うと北陸が88対82で勝つんですけど、これトモさんすごかったよね。
これすごかったですね。
これすごかった、本当に。
で
最初トモさんとも LINE で してる時に、これディフェンスのやり合いやなっていうことを LINE で入れてたんですよ。 でもね、なんか分からんすけど、なんか DNS 両方とも途中からやってんのかやってないのかっていうより、オフェンスが目立ちすぎて。
オフェンスが目立ちすぎて、どういう
オフェンスがね、もう簡単に1対1でもうレイアップいけてしまったりとか、まあ、ちょっとズレを作ったら外からシュート入ったりとか、まあ、リバウンドは両方ともやっぱ取ってったし、スクリーンアウトしたらもうちょっときっちりリバウンド取れるんじゃないのとか、まあ、いろんなこと考えながら、実はどうなんやろあのディフェンスとか思いながら、ただ前から両方とも当たってたのはタイトでしたけどね。
ああそうなんだ。はい、もうずっとフルタイムフルコート、
フルタイムなのかな、まあ、土浦自体 2-2-1 のゾーンプレス張ってましたね。
ああそうなんだ、ゾーンプレスなんだ。
はい、まあ、土浦は大体ゾーンなんでね、戻ってきても。そう、結構ファールが多かったのかな。だから土浦見るたびにフリースローで得点取ってましたけどね。
おお、そうなんや。
トモさんどういう風に映った？
そうですね、ガード陣のディフェンスがね、すごい厳しくて、お互いターンオーバーとかは要してましたね。
そうね、
だからあれをどう見たら、まあ他のチームのガードも結構厳しいんちゃうかなと、運ぶんに。
あ、それは自分もそう映ってたわな。
はい、でそうですね、土浦の5番のセンターの子が、
はいはい、
まあ、対する北陸の留学生2人は交互に出てくるんで、お一人で頑張って止めてるみたいな感じ。
頑張ってたね。
相当バテてましたけどね。
身長199やから、
はい、
頑張った。
で相当バテてたんですよ。なんで、ちょっとディフェンスに力を割かれすぎて、ゴール下ちょっとポロリしたりとかね。
そうね、
はい、でももうしゃあないんかなと。
もう土浦強いと思うけどね、まあ、北陸もやっぱ強いね。
で、北陸の控えの留学生の方がめっちゃ走るんですよ。
確かにすげえ走ってたね。
すっげえ一生懸命走るんで、だいぶ削られたと思います
けど、ね、なるほど、削られたっていう表現面白いね、なかなか。
はい、見応えありましたよ。
なるほどなるほど。
そう、あとはねちょっと気づいたのは、四日市工業も何回か言ったじゃないですか。四日市工業の6番水谷選手っていうのがいるんですけど、水島選手かな、水谷選手かな。
水谷選手は美濃加茂ちゃうの？
いや、2人いるんですよ。
ああそうなんや。
ちょっとややこしくなる。確か、で、まあその子をオールラウンドで、まあ、インサイドもできますよっていう話も前したじゃないですか。フリースローも結構うまいですよっていう。
言ってた。
やっぱね、1ピリまでは松竹深谷と接戦だったんですよ。
は
あ、やっぱり四日市強いやんと思ったんですけど、もうあれよあれよと小中会もやっぱりディフェンスが当たる当たるんで、一気に点数が空いて、最終的にはスコア106対68で小中会勝ちましたけどね。
なるほど。
これまたやっぱリバウンドがもうすごい、5人が5人と もうボールに対しての執着心が強くて、しかもシュートもよく入るんで、まあ、小中会はもう次、当たるところが強かったはずなんですけど、これからちょっと楽しみですね。明日の試合がちょっと楽しみですね。小中会は明日は中部第一っすわ。
うわーすごいな、やっぱ全国。
うわーすごいですね。中部第一は今日ここ勝ちでしたよ。
それはすごいな。中部第一どこやったの大体？
ね、中部第一は、
長崎ですね。
長崎西か。
長崎西か。
ここも名門だよね。
そうですね、名門ですね。
104
対72でやっつけてますね。
すごいな、長崎西相手に104点か。
そうね。で、まあ、あとこの前のバストラで言った人生学園と高岡第一は、人生がやっぱり89対68で勝ったので、明日は明星とやります。
うわーすげえな
ー。でもまあやっぱりね、あの大堀の試合はドローになってましたね。
あ、そう
ドローになってた、
ドローになってた、
なぜだろう、もうドロドロになってほしかったですね。
ドロドロじゃなかった、
いや、ドロになるぐらいはなってましたね。
ああ、そう、
うん、楽しみですよこれ。
楽しみね、本当に。俺は明日絶対見るぞ。もうね、僕今日今ね徹夜の予定で、
はい、
実はメールチェックとかしながら、
はい、
私今仕事しながらバストラ収録してますから。もうね、もう明日インターハイ見ないと絶対。今日どんなに悔しかったか。
そうっすね、
あ、やっぱね、普通の人はほらやっぱり定時的に働かないといけないけど、はいはい、僕はもう幸いにして自営業なので、
はい、
むちゃくちゃ無理をすれば絶対見れるというね。頑張って見たいと思います。
インハイテレビで見るんですか。
インハイ TV で見ます。
キーさん、これインハイテレビ言ったんですか。
言うたん、それ言うたん、
言うてない言うてない、きりオフレコで話しただけ。
あれオフレコでしたっけ。
あれオフレコやった。
あ、オフレコ。
だからこう改めて皆さんにちょっとインハイ TV で何が起きてたのかちょっと話してあげて。
そうね、あのトンボさん、あれ A のコート最悪やったね、あれ。
まあまあ、文句言うつもりはないんですけど、
うん、
一宮総合体育館の A コートのアングルが、
うん、
大変厳しかった。もうこれギャグじゃないかないうぐらいの。
マジで。
なんであんなところにポジション取りしたんでしょうか。
本当だね。いや、あれはね、ほんまに。
まあ、どういうポジション取りしとうかっていうと、
うん、
どう説明したらいいかな。
あれはもう片い方の応援席の最高列に置いてるんじゃないの、あのカメラ。
そうですよね、
うん、
だからコートサイド側面の、うん、どっち側やね、
うん、ね、だからもう頭ばっかりするんですよ。
うーん、なんでそこ行ったのかな。
100歩譲って観客がおらんかったとしても、
うん、
うん、そう
え
4分の3ぐらい映らないんですよ。
マジで。
そうそうそう、
4分の3言ったらほとんど映ってないやん。
そうなの、映ってないの。
全然あかんやん、
うん、だ手すりがあるからね。だから手すりが、うん、だ映らないよね、あの角度は。
あれ映らないですよ、
うん、映らないよ。あれちょっと笑逆に笑ってしまった。
それはあかんわ。
まあ、明日もしかしたら改善されてるかもしれないって、
うん、いや、それはさ、お前らが気づいた時点で、
はい、
もうやっぱり指摘しないと。会場にいるでしょ、何人か知り合いが。俺一回動かしたことあるから。動かした直接俺動かしてないけど、
はい、
パイセンから連絡が入って、このアングルを変えてくれって。いや、それは無理と思いながら行ったら担当者がいたので、いや、これアングルおかしいですよって指摘したことありますから。
なるほど。
それはね、たくさんの人見てるしね、言わないと。ただ、ね、バストラとは言わずにクレーム入れてくださいね。個人名でキリですけどっつって。
でね、確か1試合目は、
うん、
観客、応援席ちょっとおとなしい応援席やったんです。あんまり
気持ち悪いですね。そう
そうそう。
ただ、丸坊主の2人がもろかぶりで、
うん、
全く見えず。
マジで。
でこれはこう来たかと思ったんですよね。
あ、
で多分結構見てるはずなんですよ、
いろんな人がね。
いろんな人が、
うん、
だ絶対指摘入るはずやと思うんですけど、改善されず。最悪、ね、近代付属の応援の時、
うん、
あれね、
もう画面全部近代付属って書かれた背中のバックプリントの映像ばっかりで。
近代付属、ね、もう相手の諏訪がこてつくんがこうスティールしてもね、
うんうんうんうん、
そっから 近代付属の父兄たちが全員立ち上がるんで、
うんうんうんうん、
何も見えないね。
なるほど、
うん、何一つ見えない
近代付属の宣伝になっとんか批判につながる
かあれある意味面白かったな。
うん、めっちゃ面白かった。まあなんせね、両サイド A コートではなくて C コート見にくかったんですけど、
うんうんうん、
ちょっとあれは両サイド改善はいりますね。
うん、そうね、
そうだな。
でまあ、すごく見やすいところもあるんやけどね、会場によっては。
うん、
まあね、無料で配信していただいてるんでね、
うんうんうん、
何も言えないんですけど、
うん
まあ、あとそのプレーを追いかけて、
うん、
画面を動かしてくれてるんですけど、
うんうん、
時たま気抜いとるんですわ。
いや、そうなの。
で、画面がある方、反対方向でオフェンスしとのに画面動かずで、
うんうんうんうん、
うわめっちゃ気抜いてるやんっていうのが
まあ、確かに気抜いてるわあれ。
あ、そう、
うん、ちょっと1回戦やからってっていうとこもあるかもしれないけどね。
確かにね。
いやでもこれ2回戦3回戦とかさ、準決とか決勝とかなってく、それやったらもうほんま最悪やで。
まあまあ大丈夫でしょ、これからは。
なあ、そう期待したいね。
あとね、
うん、
これ文句じゃないんですよ、ほんまに。
うんうん、あの改善要求やな。
そうそう、うん、あの画面を変えるたびに、
うん、
ポカリスエットの CM を15秒見ないといけないんですよ。
そうそうそうそうそう。
ああ、そうなん、うん、
もうあのポカリの CM の歌が頭から離れ
なるほど。
まあ明日その気分をね、キスさん味わっていただいて。
ああ、そういうこと。画面変えんかったら見んで済む。
そうなんですよ。ああ、そうそう。
あ、ほんなもうパカパカ変えられへんねや。
いや、俺40回は変えたからね、今日。
マジかよ。
ほぼほぼ。いや、これどこの
方向でやったっけとかって
中でやってると40回ぐらい変わっちゃいますよ。
マジか。あのね、
うん、
ちょっと素朴な質問していい？明日のインハイ TV の見るコツとして。
はい。
僕はちょっとマニアックな話、ブラウザは Chrome っていうブラウザを使ってるんですよ。
はいはい。
インターネットエクスプローラーとかじゃなくて、Edge とかじゃなくて、Chrome っていう結構早いブラウザがあるんで、まあ皆さんもおすすめですよ。タブブラウザっていう、なんかいいブラウザがあって、それで見てるんですけど、
はい。
その僕の今のところの予定では A、B、C、D コートを前ご説明したみたいに僕の家 31.5 インチのモニターがあるので、
はい、
4画面ぐらいは同時に見えるんじゃないかなと思ってるんですよ。ただし、その右クリックして別ウィンドウで表示みたいなのができればの話なんですよ。
はいはい。
これできる？
できないと思うんだけどな。
え？マジで？
できると思う、トモさん。
いや、できは分かんないです、その辺は。
分かんないか。なんせ一つの画面が大きいから4分割で見ようと思ってるんですよ。
うんうん。
でも全モニターしてやろうと思ってて、全部、
まあ、できたら
6つぐらい出したいねんけどね。うん、そうか。それができるかできひんかでな、明日の快適度が違うねんな。
だいぶちゃいますよ
なあ。
だからあのポカリセットはどっかの広場でなんかいっぱい踊る CM、
うん、
そう、
あの民放でもやってる CM です。
ああ、そうなんや。
あれとなんかドキュメンタリーみたいな、
うん、
女子ハンドボールの、
うん、いやー、もう何回も見たそれ
マジかよ。
まあ予選キャプテンが怪我して大怪我で出られへんからみたいなところで、そこなんか19連続勝ってるチームにと戦わなあかんみたいな、
うんうんうんうん、
でそれに勝ってキャプテンを連れていくぞみたいな。
なるほど。
ドキュメンタリー風 CM みたいな。
七面倒くせえなそれ。でもそのスポンサーありがたいよね。でもポカリスエットさんがスポンサードしてなかったら僕ら見れませんから。
そうなんです。だからまあしゃあないっちゃしゃあないんですけど、
ね、そうですよね。
それやったらポカリ1回ごと飲むわと思うんですけど。
おお、いいねいいね。
はい。
うん、 なるほど、明日ちょっとそれ心の準備ができましたそれすごい大事なるほど
ですね、
わかりました、そこはちょっと気をつけておきます。でまた別ウィンドウで出るかどうかね、この辺なんかも明日みんなに報告したいと思います。
はいはい、それはお願いします。
うん、
明日は何時ぐらいから見る予定ですか？
もうワンゲーム目から僕は目覚ましかけて、今からちょっとねバストラ収録終わってからもちょっともう一本あるんですよ、実はバストラ収録。
なるほど、
まあ、12時半スタートの予定なんで、
はいはいはい、
12時半からまあ1時半ぐらいで、モン吉とオフレコトークやって、まあ、2時半ぐらいもう即寝て、いや配信もしなあかんねん、なぜなら明日収録するから。
あーそうですね、
だから3時半とかに寝て、僕はもう8時半ぐらいの目覚ましでいいんかな。あ、違う、3時半に終わって僕まだちょっと仕事しなあかんのですよ、明日だって仕事したくないから、明日の分ちょっと僕やるんで4時半から5時の間かな寝るので、8時半に起きる。
なるほど、
うん、
だからもし明日岸さんがその見方で見れるんやったらまた話は全然変わるんですけど、
うんうんうんうん、
1試合しか見れないっていうんやったら、うん、10時からのゲームどこって考えた時に、
うん、
やっぱり一律尼崎がいる以上は、
うん、
岸さんは一山と岐阜城を見ると思うんですよね。
そうだね、絶対
だ、ただ、うん、その10時の時のゲームでは、
うん、
山手と京都聖火はもう本当に見ものやと思うんですよね。
なるほど、それこそタブブラウザで2つのタブを出してやね。
そうなんですよ、
行き来できるように、もしくは同時に見とくような感じにしとかなきゃね。
そうなんです、それをもうちょっと言っていくと11時40分は、
うん、
大阪薫英と千葉境内を見るべきやと思うんですね。
なるほど、うん、
でその11時40分にはやっぱり大事な試合があって、
うん、
東京聖徳と東海大福岡も面白いですね。
マジか、めっちゃ忙しいやん、
うんうん、東京聖徳大原選手とかその辺やっぱり見ものなんでね、
うん、
ここやっぱり見てほしいなと。なで1時20分また激アツで、
うん、
これ大川と昭和も絶対見るべきなんですけど、
うん、
全く同じ時間にヤクモと開志国際なんですね。
うわー、お
ーこれはもうすごいビッグ両方とも、
うんうんうんうん、
やっぱりヤクモの試合は見ときたいでしょ。しかも開志国際そんな簡単にはヤクモ勝てないと思うんですよね。むしろ開志国際が勝つ可能性もあるとも思いますし、これ分かんないなって。大川と昭和はやっぱかろうじてでも大川が勝つと思うんですけど、ヤクモ開志国際ちょっと読めないとこありますよね。うん、まあ、15時の試合は多分ね、岸さんだと聖カタリナと福島西を見たいとは思うんですけど、
そうやな、
これは裏での福岡の聖カ女子と高知中央も面白いです。
うーん、女子熱いね、明日
女子熱いですね。
まあそれは適宜もうキリ君に相談しながらどれをメインに見るかを決めたいと思います。
はい、
ただ見れる幸せね、
そうですね、
これを噛み締めながら僕は夜を徹して仕事したいと思います。
はい、
今日はこんなとこ。
そうですね、
うん、ちょっとお知らせがあります。
はい、
リスナーの、ちょっとこれ本名で来てるからね、リスナーネームしんちゃんから来てます。紹介します。296回目のちかさんの話めっちゃ面白かったです。通勤途中でニヤニヤしながら歩いていました。ご存知かもしれませんが、バストラ的ネタを提供させていただきます。お盆の最中、8月13、14日に西宮市主催のバスケ教室があるのをご存知でしょうか。講師を務めるのが我らは西宮ストークスのコーチと選手です。昨年うちの息子も参加したのですが、竹のアシスタントコーチやバーンズ選手に教えてもらえて大満足でした。ストークスファンの秩序としては最高でしたと書かれています。で、センターサークルの子供たちと参加されてみてはいかがでしょうかという案内をいただいております。なので今宣伝してもらったこの中学生バスケットボール教室 なるものを紹介したいと思います。これは西宮 ストークスというより公益財団法人西宮スポーツセンターが主催でやっておられるようですよ。平成30年8月13日月曜日、14日火曜日の2日間、受付開始は17時15分で、教室の開始は17時半から19時半ということになっております。17時半、18時半、19時半、2時間か。西宮中央体育館体育室でございます。住所ありますね。西宮市河原町 1-16 でございます。電話番号 0798-74-0720、 もう一度言います。 0798-74-0720、 おかけ間違いのないようにお願いいたします。対象年齢は中学校1年生から中学校3年生で、参加費なんですけど2日間にわたって行われます。1日あたり1200円で、各当日徴収いたしますということです。で、定員は30名で受付がストップされるようなので、今のうちに、希望の方は、申し込まれてはいかがでしょうか。で、指導者は西宮ストークスのスタッフがやりますということで、スタッフというのは、コーチかアシスタントコーチか誰かと、それから選手がやるんでしょうね。これはいいんじゃないかなと思いますよ。で、内容1日目はシューティングドリル、それからパスのドリルをやるそうです。2日目はディフェンス、それから実践練習とかゲームをやったりするそうですよ。で、申し込みは、7月17日ってなってるね。申し込み終了してるのか、まだギリ残ってるのかっていうとこでしょうか。7月17日火曜日が締め切りになってますけど、一応電話してみてください。空いてるかもしれません。こんなとこですかね。お問い合わせ先は、公益財団法人西宮スポーツセンター、電話番号は 0798-73-7581、もう一回言いますね。 0798-73-7581、 公益財団法人西宮スポーツセンターが主催でやっておられますという宣伝をします。それと最後になりましたが、バスケトークラジオは、株式会社ヤング商事、株式会社オンザコートさんのスポンサードを受けております。なのでここで説明するわけですが、なんて言いますか、神戸に限らずやね、全国でバスケットされておられる方で、バスケウェアが必要な方は、パワーハウスオンラインストア、もしくはパワーハウスオンラインストア本店、それから各地にございますパワーハウス、それからオンザコートさんにおかれましては、オンザコートを検索してもらうとオンラインストア出てきます。オンザコート、もしくは、オンザコートの直営店各地にございます。そこでユニフォーム、 T シャツ、バスケギアなんかを手に入れてみてはいかがでしょうか。ということで、第297回目のバスケトークラジオ終わりたいと思います。
あ、よし、すいません、
はい、
最後いいですか。
どうぞ。
すいません、リスナーさんからということで、
はいはい、
もっちゃんさん、
はい、もっちゃんさん
から、7月28日にメッセージ
いただいて、あ、もらってた、紹介して、
いよいよインターハイが始まりますねっていうところから、
うんうん、
ローカルな話の話題になるんですが、うん、というところで、
うん、
兵庫県の、
うん、
今年のウインターカップ、
うん、
兵庫県大会の地区予選が始まってますよ。
そうや、もうこれかぶってるけど始まってんねんな。
近くなんですよね、
うん、
だから、まあ、僕たちは上の方ばっかりフォーカス当ててますが、実はもうすでに新しい戦いが始まってるという
ところ、着々と始まってるんだ。
本当はね、この辺もね拾っていきたいところなんですが、なかなかというところで、
うん、せっかくですからもっちゃんさんのメッセージ紹介しましょうか、はい、全部。
そうですね、
ね、ご無沙汰しています、もっちゃんです。いよいよインターハイが始まりますね。報徳学園さん、神戸科学技術さんは一つでも多く勝ち上がり、てっぺんを目指してほしいです。本当おっしゃる通りです、ございます。さて、大変ローカルな話題になりますが、息子の地域では猛暑の中、今年のウインターカップ兵庫県大会の地区予選が始まっていますと。もう始まってんねんな、
はい、
ね、いただいたのが7月28日土曜日の時点ですから。こちらの地区は約30校がトーナメント方式で勝ち上がり、約10校が兵庫県大会に駒を進めますと。一部の高校を除き、3年生は先のインターハイで引退されており、息子たち1年生にとっては実質の新人生となります。 本日準決勝決勝とありますが同じく一つでも多く勝ち上がってほしいです。これ地区大会地区予選の、準決勝決勝ということでしょうか。大変ローカルな話題ですみませんでした。まだまだ猛暑は続きますがお体に気をつけてこれからも兵庫県のバスケットボールを盛り上げてくださいという温かいメッセージいただいております。もっちゃんさんありがとうございます。そうですね、ここからインターハイ出てるチームは、スーパーシードで上がってくるわけですよね。
はい。
で、まあ、育英高校よくインターハイ出させてもらってて今年ちょっとねいけませんでしたけれども、ここでねやっぱり問題になるのはそのチーム作りがどういうんですか、ウインターに向けたチーム作りがやっぱりどうしても遅れるということなんですよね。逆に言うと今年は育英高校はもうスタート切っているわけです。だから報徳さんそれから科学技術さんが帰ってきた時にこのチーム力っていうのはねちょっと、まあ、インターハイで経験されてるところもあるんだけれども作り込みとか練り込みっていうところでやっぱりねいつもウィンター予選では遅れを取ってる育英高校なんですけど今年は先に用意させていただいておりますのでこの辺がまた見ものになってきますね。でウィンターは、通年通り、ベスト4になってもそのままトーナメントで一発勝負なんでここまた何が起こるか分かりません。楽しみなところでございます。兵庫県のバスケファンもこれもすごく楽しみしてるところなんで、地区予選大会勝ち上がってきたチームも楽しみですしこれから上がってくるチームどんどんどんどんこう力をつけていってるはずなんで、科学技術報徳さん全国で経験を積みながらそして、ウィンターに向かっていってほしいななんて思ってございます。こんなとこでございましょうか。
はい
ね、皆さんも297回目バスケートオークラジオを楽しんでいただけましたでしょうか。本日お送りしましたのは岸と
岡本
キレです。
See you next time. ありがとう。バイバイ。
バイバイ。